はい、どうも、沢田信也です。
ワンです。
ワンちゃんはね、もう、何年ぶりですか？セマースに出てもらえるのって。あ、ワンちゃんが以前にセマースに出てもらった時は、2016年11月19日配信のシンゴジラの回ですね。
シンゴジラ撮ってましたっけ？
はい。
あ、そうなんですね。
その時にこうペガさんと一緒に出てもらってます。
あ、なるほど。もうほとんど覚えがないですね。
まあそんなワンちゃん久々に読んでね、何話すかっつったら、
はい。
もうつい先日その中野良さんが帰省した時にこのゲーム面白いよっていう話をもうしてて、
うん。
でちょっと単純に紹介としての配信をもうしてるんですけど、
はい。
まあ13騎兵防衛圏。
はい。
なんかあの、配信した早々僕もクリアしてしまったので、
うんうんうん。
ちょっと、あ、もうこのクリアしたってほやほやの感覚で話したいなと思ってたんですけど、ちょっとそこにワンちゃんがね、なんかクリアしたみたいな感じのツイートをしてたから。
あ、そうですね。ちょうど、本当にあの、多分クリアするのが近かったですよね、沢田さんと。
なので、あ、うん、これ幸いと思って声をかけさせていただいたんですよ。
ええー。
まあ、実際、中野良さんともクリア後話をしようかなと思ってたんですけど、やっぱり、はい、個人的にはこのゲームちょっとやったもん同士で話したい部分がちょっとあったんで、やっぱり。
うん。
やっぱこう、やってないもんにこのゲームの話をすると、多分こう、なんて言うんですかね、こう、設定とか話とか、なんか、一辺倒な話しかできない気がするんですよね、このゲーム。
まあ、そこには絶対目いきますよね。
やっぱりそれがこのゲームの特徴でもあったりもするんで。
はい。
まずこうネタバレなしで、ゲームの紹介をしたいなと思っていて、やっぱりこのゲームちょっと進めたいんですよね、僕人に。
うんうんうん、はい。
で、まあ超有名ではあるんですけれども、やっぱりそれでもこうやってない人多いでしょうし。
ですね。意外と多分、名前見たことはあるけど、多分13騎兵防衛圏っていうふうにはっきり認識してる人はそんなに多くないと思います。
いや、ほんまはそうで、僕自身がそうでしたからね、なんか。なんか字面は見たことあるけど、ふーんみたいな感じで、特にこう、興味引くものではなかったんですけど。
そうですよね。僕もずっと13なんとか13なんとかって言ってます。
そうそう。脳内の記憶イメージの中では、13っていう感じの後がちょっと、モザイクかかってるような感じ
で、ね。そうですね。そんな感じですよね。うん。
そんな印象でしたけど、体験版やった時に面白いなぁと思って、本編買ってクリアしたら面白いなぁってまた思ったんで、ちょっと進めておきたいっていう部分もあるから、まあ、前半はちょっとネタバレなしで、ね、はい、紹介しておきたいなと思うんですけど、まあ一応ゲームの概要だけ先に言っておくと、まあ開発がバニラウェアというところですよと。うん、で、まあ代表作としては、オーディンスフィアとかドラゴンズクラウンというゲームがありますと。
はい。
この二つ僕やったことないんですよ。
僕もオーディンスフィアを途中までやってやめちゃいました。
あ、そうなんですね。
はい。
なんかそもそもこのバニラウェアっていうゲーム制作会社自体が有名なんでしょ？
らしいですね。僕はなんか、開発じゃなくて販売元がアトラスじゃないですか。
うん。
だからアトラスでペルソナからアトラスを知って、それでアトラスだったら買おうかなって思って買った部分もあるので。
なるほど。
バニラウェアは全然見てなかったですね。
そう。やっぱりそこがこう狭くて浅い奴らのゆえんでね、あんまりそこを興味ないというか知らないっていう感じで。
そうですね。
このディレクターの人もこの神谷、なんて言うんですか？森春って言うんですか？
そうですね。神谷さんっていう方みたいですね。
もともとなんかカプコン出身の優秀なゲームデザイナーって言ったらいいんかな？
うん。
みたいなんですけど、正直、存じ上げてなかった。
うん。
ぐらいの程度の僕たちなんですけどね。
ええ。
でもそんな僕たちでもこのゲームはガッツリハマれたっていうところでそういう話をしていきたいんですけど。
はい。
まあ言ったらそういう人たちに向けての回ですよ、今回は。
うん、そうですね。
なので、まあいつもの通りなんですけど、その、このゲームの性質上、とてもね、考察の部分であるとか、
うん。
なんか設定とかストーリーに対する細かい言いたいこととか、たくならば絶対にこう、言いたい何かっていうのがたくさん盛り込まれてる作品なんですけど、
はい。
逆に狭さはそこ少なめかなって思ってるんで。
うん、うん。
なんか、がっつりとゲームの世界観とか、物語とか、発生する考察とか楽しみたい人は、ちょっと、そういう期待は、まあ、していただかない方がいいかなということは、ちょっと前もって言っていこうかなと。
そうですね。多分考察してる人本当にいっぱいいると思うんですよね、この。
いますね。僕も、やっぱりその、クリアしたものの、やっぱこう、おっさんの頭で追いつかへん部分もたくさんあるんで、今回のゲーム。
確かに。
そこを、こう、ね、記憶に定着させるためにいろいろ調べましたけど、やっぱり考察してる人はちゃんと考察してますね、いろいろ。
うんうんうんうん。
なるほどなって思いながら。 なのでそういう話を聞きたい人は、なんか、ブログとか見た方がいいんじゃないかなと思ってますんで。
ええ。
で、早速まあネタバレなしの、範囲内でですね。まあ単純にどうでしたか？総評みたいな感じで。
総評としては、まあ面白かったです。
面白かったですよね。
うん、面白くて、だから体感としては、あ、もう終わっちゃうんだっていうぐらい、うん、結構一瞬で終わっちゃった感じですね。
そうですね。なんか昨今のゲームには珍しく、うん、なんか潔く短く終わるみたいな感じはしました。このゲーム僕個人的にはすごく大事なのは何かというと、実は設定とか、なんかその、物語であるとか、登場人物であるとかっていう、ゲームのパッケージの中に収められている要素ではなくて、
はい、
本当にこれプレイを体験するそのものに価値があると思ったんですよ、今回。
あー、というのはどういうことですか？
というのも、まあ、どういう人におすすめかっていう話につながるんですけど、
うん、
もう昔オタクで会った人に勧めたいゲームなんですね、僕は。
あー、それはすごくわかりますね。
個人的な話になるんですけど、やっぱこう中高生の頃、本当に一番中高生の頃、ど真ん中でオタクじゃないですか、オタクの人って。
そうですね。
で、やっぱりその時に触れた作品とかにいろんな影響を受けたりして、そういうオタク価値観と素養が育っていくと思うんですけど、
うん。
やっぱり僕もこう40超えておっさんになってくると、オタクで居続けられないなって最近すごい思うんですね。
うん、
でそもそもまあ狭くて浅い奴らっていう冠で番組やるようなぐらいですから、そこまでオタクでもなかったんですよ。
うんうんうん、
でもそれが年を取るにつれて、なおさら加速してきて、素養はあるからいろんな作品に興味はあるんですけども、手を出すという行為がすごい億劫になってきたところがあって、
はいはい、
で特にゲームなんかは、なんか昔に比べて相対的にプレイ時間がすごい長いゲームが増えてきたし、
そうですね。
複雑なゲームも増えてきたじゃないですか。
うん、
で逆に自分自身は昔に比べて相対的に作品を楽しむ時間は少なくなってきているし、
うん、
作品を楽しむ気力も少なくなってきてるなと思うんですね。
はい。
で昔ほどなんかゲームをしなくなったっていう部分があって、
うん、
でそれはゲームだけじゃなくてアニメも昔ほど見なくなったなとか、
あ
で作品に何か触れたとしても前ほど深くそれを調べたりして。なんかその作品自体を味わい尽くすっていう行為もしなくなったなとか思うんですよ。で、唯一僕はまあ漫画だけはずっと買い続けてるんですけども。
はい。
で、それすら、なんて言うんですか、登場人物のキャラクターの名前をまともに覚えていないとか。
はい。
なんか、作品に対峙する姿勢が昔に比べたらやっぱ緩いなと思うんですね。なので、まあゲームだけの話に限って話を戻すんですけど、例えばゲームをしようとなった際にしんどいんですよ、最近普通に単純に。
なるほど、はい。
なんかゲームをするときによっこらせって思わへんかったらできひんのですよ、最近。
うん。
で、よっこらせ、さあゲームしようかなって思わせるぐらい魅力的なゲームが現れたとしても、概要を見た時点でなんかめちゃくちゃ終わんの長そうやなとか、めちゃくちゃ複雑そうやなって思った時点で、興味よりもなんかしんどっていう気持ちの方が勝ってしまって結局しないみたいなこともすごい多いんですよ。
はい。
でこれは多分ワンちゃんの世代にはまだあんまり感じられないんじゃないかなと思ってるんですけど。
そうですね。徐々には感じてますでも。
まあやっぱりありますよね、なんか年齢とともになんか。
そうですね。僕もともとアニメずっと追ってた人ですけど、
うん、
アニメはもう本当に見なくなっちゃったし、
うん、
そうそれこそその新しいものに対して億劫になる気持ちっていうのは、
うん、
すごい今の俺がゲームをしてるラインナップにも結構関係してて、それこそなんかペルソナが5から今ロイヤルが出たりとかして、うん、その中身が分かっててシステムも分かってるから食いつきやすいみたいな、
うん、
そういうのしか追わなくなっちゃったなっていうような感じですね。
うんうん、
ハードルが高くなっちゃって新しいゲームに手出すのが。
まあ、オタクかオタクじゃないかは別としても、やっぱり人としてやっぱり年を取ると、新しいものに興味を持ちづらくなっていくし、
そうですね。
何か物事をする際に、ゼロからではなく、やっぱり合理的に結果を求めたいから、ショートカットしたい気持ちとかもあるので、やっぱ新しいものをするということ自体避けがちじゃないですか。
うん。
で、かつ、まあ、時間も、働き始めると時間もなくなってくるので、
はい。
やっぱこう、ね、学生の頃のように、なんか、あれもこれも、全部手を出し、かつ、すべての作品味わい尽くすっていうこと自体はやっぱり少なくなっていくよなと思うんですね、うんうんうん。
はい。
で、かつ、その、僕みたいに、そこまでがっつりとしたオタクじゃなかった人なんかは、なおさらそうやとは思うんですよ。
うん。
でも、 やっぱ心の奥底に、やっぱオタクであった頃の楽しい気持ちっていうのはすごい残っていて、
うんうんうん、
なんか作品に触れた時に感じられる、なんか感動とか、なんて言うんですかね、体感ですよね。なんか楽しいという体感ですよね。なんかそういうものに触れている時の体感っていうのは残っているから、うん、何かしたいとは思うんですけど、やっぱりこう現実的なさっきの話でゲーム終わるまでの時間が長い、そのくせにゲームする時間がないとかね。
うん。
なんか物語というか作品の世界自体が複雑すぎて全て追い切れへんし、記憶力の低下によって覚えてられないとか。
うん。
の、そういうジレンマに日々こう再悩まされているとか、いる感じで。うん、ただそこを諦めてしまうとおそらく一気に老化進むんやろうなっていうところがあって、なんか今抗いたい世代時期ではあるんですよ、僕的には。
なるほどですね。そうか、そんなことが、はい。
まあ、なんかあくまでこれは個人的な体感の話なんですけど、
うん、
まあ他の人はそうでもないっていう人もいるかもしれないんですけど、うん、まあ、個人的にはそういう体感からなんかなんていうんですかね、何かそういう創作作品を楽しむという行為に対して諦めかけてた時にこのゲームをたまたまやった結果。うん、そういう人にめちゃくちゃ最適なゲームやなと思ったんですね、なんか。で、それはなぜかという話をすると、
はい、
まず単純に、クリア時間が短いです、このゲーム。
そうですね。
はい。まあ、トータルで言ったら30時間ぐらいを僕やったんですけど、
はい。
なんか体感はもっと短いですね。
まあ、そうですね。僕も同じぐらい30時間ぐらいでクリアして、うん、なんか、あ、なんか、もともとやっぱりここまで、最近のゲームって長いっていうのは本当に長いと思うんですけど、やっぱ100時間超えとか余裕じゃないですか。
そうなんですよ。
それから比べると本当、それを覚悟してやってたから、あ、もう終わるんだって思って。で、トロフィーとかも、それで全部 100% なっちゃうぐらいのもんなので、すごいさっくりだと思いますね。
で、さっくりの割に、結構ボリューミーなんですよね。
うんうん。
なので、うん、ゲームをクリアした時に感じられる満足感というかすごい高かったんですよ。
はいはい。
がっつりとした油物の唐揚げを食べれなくなった年齢の人でも食べれる唐揚げみたいな感じの、うん、表現難しいな。なんかすごいとっつきやすいというかね。
うんうんうん。
なんか、自分がオタクとして求めてるものがあるんですけれども、自分自身がその求めてるものを許容することができない状態になっているというジレンマを抱えた中、
うん、
このゲームは求めてるものを許容範囲で求めてくれるなぁと思うんですよね。
ああ、そうですね。なんか、この、ゲームは、その、過去、まあ昔、今は日本人が、持ってる、日本人のオタクが、だったら持ってた素養みたいなやつが、割と前提にある設定が結構多くて、
うん、
それこそなんか、そのタイムリープものだったりとか、うん、なんか世界線の話だったりとかっていうようなことがあって、それが前提になってるから、なんかそこの部分の、本当はもっと長く説明しなきゃいけないはずのものっていうものが、すでに素養として入ってる中で、物語が進んでいくから、なんか、その部分の時間が短縮されてるのかなっていうのもちょっと思ったんですよ。
いや、確かにそれはそうで。で、まあ、僕みたいにその、オタクやけども、オタクであることを諦めがちな人たちっていうのは、やっぱり、僕と同じぐらいの年代の人たちで、1980年から90年を生きた人たちやと思うんですね。
うん。
で、このゲームを作った人たちも、1980年代から90年代を、オタクで生きた人たちなんですよ。
はい。
で、今回その、ゲームの舞台のメインになるのが1980年代じゃないですか。
そうですね。
で、なぜその時代を、なんか、ベースの舞台にしたのかっていう話がインタビューで語られてたんですけど、
はい。
まあ、作り手の人たちが一番青春を過ごした時代だったからっていう答えをしてたんですね。
ああ。
で、言ったら今の現代劇にもできたかもしれないんですけれども、今の現代を生きる高校生が何を考えてるのかっていうのは僕らにはわからないから、僕たちが、うん、高校生やった頃の時代にしましたって書いてあって、なるほどなと思ったんですよ。
うん。うん、
だから、そういう意味でも、その作り手と僕ら世代の価値観が近いんですよね。
ああ。
で、その上で、
はい、
当時、その80年代から90代に流行っていたオタク作品の様々な要素のオマージュがこう、ふんだんに取り入れられているので、
うんうん、
ワンちゃんが言うように、説明がすごい省かれてるなって思うんですよね。
うん、
もうあなたたち知ってるでしょみたいな感じで。
うん。そこのなんか説明を省いた上で、でも、それをなんか、まあ、ネタバレかわかんないですけど、その裏切るような 展開になっていくので、うん、なんかそこで、なんというか、入り口のハードルが低くて、
うん、
でもちゃんとその中で過去を変え、なんか自分の過去をこう変えり見るだけじゃなくて、
うん、
なんか前に進んでる感じで終わるから、
そうそう。
いいなっていうふうに思いますね。
だから1980年代をベースの舞台にしてるんですけども、
はい、
決して郷愁を感じさせるものではなくて、
うん、
あくまでこう新しいものを提示するための素材でしかないんですよね。
あ、そうそうそう、そうです
ね。だからあの時代懐かしかったよなとか、そういう意味での80年代ではないんですよね。
うんうんうん。
だからすごい、なんていうのかな、言うように、このゲームってちょっとややネタバレになるんですけど、ミスリードがすごい多いじゃないですか。
はい。
その、ミスリード、まあ作品の中で、まあ設定されてる、まあ世界観、物語、キャラクターから生じるミスリードもあるんですけど、
うん。
そのゲーム体験自体も若干ミスリードのとこありますよね。
はい。
なんかその、ワンジャが言った通りで、こういうゲームかなって思ってたところに食いつかせといて、実はそうじゃないみたいな展開を見せるから、
はいはいはい、そうですね。
僕みたいにそのオタクであることが疲れた人間が、昔自分が親しみ馴染んでたものに似ていると思って手を出したら、実は全然そうではない新しいものでしたってなった結果、疲れたオタクでも新しい感動とかがあるわけですよ、体感が。
うんうんうん。
で、面白いって思える気持ちになれたっていうゲームなので、
うんうん、
逆に僕はこのゲームをやって久々になんかこのオタクの熱い気持ちを思い出したり して、
はい。
結構クリアした後考察とか調べたりして、
はいはい、
なんかいろいろこうやる気になりましたね。なんかオタクのやる気がちょっと出ましたよ。
確かにあれストーリーってかゲームパートをクリアするだけだと全体はでもやっぱりわかるけどわかんねえなみたいなところで終わるから、
うんうん、
なんかもう全体像を把握するためにはそっから自分が能動的に動かなきゃいけないっていうような感じではあって、うん、なんかそれがうまい具合に調べなきゃって思わせるような感じになってますね。
あと、まあ調べなきゃっていうのもそうなんですけど、想像しないといけないんですよね。
ああ。
これ、クリアしてから改めて思ったんですけど、結構ね、その、なんて言うんですか、明示されてないことがすごい多いんですよ。
うん。
その明示されてないところは自分で考えなくちゃいけないんですよね。
うん。
なんかね、その、例えば、今回のゲームに登場、する人物たち、少年少女たちが、
うん、
それぞれ好きになる関係に、恋愛関係ではないまでも、
うんうんう
ん、なんかお互いこう好きになるっていう風になっていくじゃないですか、関係性になっていくじゃないですか。
はい。
でも、改めて見ると、その人たちが結ばれる過程でそんな明確に表現されてないですよね。
そうですね。
でも、プレイヤーのこっちとしては、確かにそこに絆があるように感じられるんですよ。
うんうんうん。
なんか少年少女たちの心情としてはこういうものでしたっていう風に明示させてしまうと逆になんかダメというか、やっぱそこはあえて語らないみたいなところで、こうプレイヤーのこっちに想像させるっていう手法をすごい取ってるなと思ったんですね。で、この感覚が中高生の時にオタクやった自分の感覚にすごい近かったんですよ。
うん。
そういえば昔読んでた漫画とかゲームとか、登場するキャラクターたちが何を考えてどんな人でどんな価値観を持った人間かっていうのは結構こっち側で考えてたよなと思って。
そうですね、今そういう風にこう余白を作るような作品を今作るのってすごい難しいと思ってて、
うん、
なんかそれは知識がネットみたいなのでこう外部接続できるもんだから、
うん、
穴があったりとか、
うん、
匂わせで終わってしまった後、その部分がちゃんと埋めれるかどうかっていうのが検証できちゃうっていうのが昔と違ってあって、
うん、
多分匂わせようと思った場合、ちゃんと1から10まで物語を作った上で、その中からどこを抜くかっていうことを考えていかないと、うん、多分そういう今の時代で匂わせを作るような作品ってできないなっていうふうに思ってて、なんかそれを考えると、この作品は、多分そういう風に作られてるんだろうなっていうような感じですね。
うん、まあ言うように、やっぱ最近のなんか作品でよく巷でも言われるのが、こう、キャラクターが自分の心情言いすぎとか、
はいはい。
逆にそういう風な表現をしていないと、わからないっていう人が多いって。
ああ。
説明がないからなぜこいつがこういう行動を取ったのかわからないって文句を言われるみたいな。
うん。
まあ、そんななんかの記事を前にも見たことがあったんですけど。
うん。
まあ、結果、なんていうんですかね、プレイヤーの方にこう、想像とか感じる余地がなくて、その表現されているものが全てみたいな作品もあるなぁと思うんですけど、
うん、
このゲームにおいては本当にそこが感じさせるようにうまくできているので、
うん、
なんていうんですかね、なんかね、これはなんか自分でも分かってないです。なんかね、中高生の頃に持っていたオタクのなんかの機能がすごい刺激されるんですよ、このゲームやってて。
あ、
その機能が何かがよく分かんないんですけど、
うん、
オタクやったら絶対持ってる機能やと思うんですよね。で、その機能が、年とともに死んでたものが、めちゃくちゃ刺激されるんですよね、このゲームやってると。
ああ、そうなんですね。
若い頃思い出したわい、みたいな感じで。まあ、なんやろう。オタクのチンチンがボッケするみたいな感じになるんですよね。そう、なんか表現としてそれに近いな。なんかすごい立たなかったチンチンが立った気がするんですよ。
ああ、なるほど。それ、なんなんですかね、それは。
じゃあ、それがね、ちょっとね、わかんないから、まあ、話を突き詰めていくに気づけたらいいなと思うんですけど、なんせ、まあ、オタク ED やった僕が、再び勃起することができたっていう意味で、オタク ED の人におすすめなんですね、このゲーム。
確かに、なんか割と最初の方の話に戻りますけど、こういう人におすすめっていうのは、本当学生時代に、オタク話で盛り上がってたやつと、疎遠になって、で、久しぶりに会った時に、うん、お前13機兵防衛権やった方がいいよっていうような感じのテンションで話したいっていう。
ああ、言える。だから俺久々にね、このゲーム人に貸したいなと思いましたからね。
ああ、それわかる。そうですね。
なんかもう大人になると、まあ、それなりに大人やからお金も持っているんで、
うん、
なんかこう、おのおのがそれぞれで勝ったらええやんっていう前提で、あのゲームやったやってないって話になったりするから、
うん、
そういったら僕なんかも中野原さんにこのゲームいいでっていうなんか紹介をしたものの、
うん、
まあ興味あったら買ったらみたいな感じやったんですけど、
うん、
貸したいと思いましたからね、
うん、
クリアした後貸そうかな思って。
確かになかなか今そのゲーム貸そうかなっていう感覚になるゲームってないです
か。ほんまなんかそういうの、なんていうかな、この作品から感じられる満足感とか体感とか、
うん、
そのゲームの外で反応する自分の、まあ、体験体感、反応を含めて、すごくこう、中高生の頃オタクやった自分をめっちゃ思い出すんですよね、なんか。
うん、
なので本当に、今はオタクじゃないけれども、昔オタクだった人たち、
うん、
オタク ED の人におすすめですよ。
チンチン勃起しますね。
オタクバイアグラみたいな感じで。
いいですね。13期兵防衛権は。
いや、ほんまにね、うん、だから、表現の仕方をすごい、なんか、どう表現したらいいんやろうな、と思ってたんですけど、やっぱ、うん、今自分で言ってしっくりきます。それが一番しっくりきますね。
オタクバイアグラ。
オタクバイアグラ。オタク ED な全ての人たちに。で、なんて言うんですかね、人間って生きてる中で、クリエイティブでないと毎日楽しくないと思うんですよね。
うん。
で、ここで言うクリエイティブさっていうのは別に絵を描くとか、なんか音楽をするとか、小説書くとかって、そういうオタクのカテゴリーに当てはまるクリエイティブではなくて、なんかこう、普通に日常を生きてる中で、なんか新しいことをしてみようとか、これやったらどうなるのかなっていう、
うん。
ちょっとした些細なクリエイティビティ。やっぱりこれが失われていくと日々がめちゃおもんなくなっていくと思うんですよ。
うん、
でも、日常のクリエイティビティを失わせる要素の方が世の中には多くて、
うん、
なかなかこの、日々を生きるクリエイティビティを持ったまま毎日を楽しく生きるっていうことは結構難しいなと思うんですけど、
うん、
やっぱそのクリエイティビティ、自分の中に眠るクリエイティビティを刺激するために人は、なんか趣味を持ったりすると思うんですね。
うん、
なんかそういう趣味をすることによって自分の中のクリエイティビティを刺激して、で、また明日から頑張ろうって思えるような活力にするみたいな、そういうサイクルを人は作ってると思うんですけど、
うん、
僕はこのゲームで、その、オタクとしてのクリエイティビティはなんかすごい刺激されたから、
うん、
なんか、本当に活力になりましたよ。で、多分、それがね、その、ワンチャン世代やったら僕ほどそんなにって思うと思うんですよね。そうですかみたいな話だと思うんですよ。
うんうんうん、そうですね。
なぜならまだチンチンが立つからなんですよね。
そうですね。まだバイアグラ必要ではないかなって感じはありますね。
そのデスストランディングをやろうと思ってる人はまだチンチンが立つ人なんですよ。
そうですね。まあ、デスストランディングもやりましたし。うん。
そうでしょう。だから僕、デスストラン、このゲームデスストランディングと発売時期がすごい近かったから。
はい。
何かゲームがしたいなと思った時に、どっち買おうかなと思ったんですよ。
うん、
でもやっぱデスストランディング調べれば調べるほど、このチンチンが立たへん自分にとってはすごいきついと。
そうですね。しかもあのゲーム結構次元式っていうか、他の人が やってればやってるほど、こちらの世界にも反映されるみたいな感じになってるので、
うん、
なんか、やらなきゃっていう、こう、追い立てられながらゲームやるみたいな感覚ありましたね。
無理やりチンチン立てなきゃと思うわけでしょ。
あ、そうです、そうです。
それはしんどいって思って、ね、こっちを選んだのもあるんですよ。
なるほど。
だから、本当にデスストランディング興味があるけど、うん、手が出なかった人たちは、こっちを選ぶ方がいいです。
まあ、確かにどっちに手出しやすいかっていうと、13技兵の方が手出した上でさっくりと、まあ、濃厚に味わえるっていうので、
はい。
うん。
与えてくれる満足感と、自分に対する活力っていうのは、うん、こっちの方が与えてくれると思うんで。
そうですね。はい。
なぜこう、やってほしいですね。
そうですね。
僕みたいな、疲れたオタクたちに。今からはちょっとネタバレありで話をしていきたいと思いますんで。
はい。
この前半の僕たちのトークで、そうか、俺もちょっと一丁チンチン立たしてみっかと思った人は、
うん。
もう本当に聞かないでいただきたい。
そうですね。
でもね、多分それでもなおこのゲームやったらチンチン立ちそうだなって思えない人いると思うんですよ。
うん、
そんな人は、はいはい、もう別に俺ネタバレしても何とも思わないんでって、でネタバレ聞いた上で興味があったかあったらするからみたいな人もいると思うんですよね。
うん、
なので、まあ、ネタバレありで話すんですけれども。物語の根幹にかかる部分とかはぼやかすかもしれません。
はい。
はい。
はい、
なぜなら本当にこのゲームは全くゼロの状態するのが一番いいゲームなんで。
うんうんうん。
本当にこう何も調べずにやっていただきたいですね。
そうですね。はい。
どこでこのゲーム面白いって思いました？
はっきりこの人の時とかはちょっと覚えてないんですけど、
うん、
これってアドベンチャーパートと、戦闘パートが、お互いに、ロックがかかる時あるじゃないですか。
うん、
で、バトルが一回、あ、違う、アドベンチャーか、アドベンチャーパートで、バトルここまでしないと、次のやつ解放されませんよ、みたいなロックが、
1
回目かかって2回目ぐらいかな。の時ぐらいから、徐々にのめり込み始めたって感じですか？
気になるっつって。
そう。なんかいいところでロックかかるじゃないですか。なんか、ここ、もしかしてこうなのって思って、次行きたいって思ったら、大抵黄色い四角が出てきて。ブレーっつって、ロックかかってみたいな。もどかしいみたいな、そういうところですね。
今回のアドベンチャーパートって、一応分岐をなんか俯瞰で見れるじゃないですか。
はい。
で、なんか、スタート地点の起点があったとしたら、そっからなんか、ミョンって枝分かれしてて、
うんうんうん。
なんか、教室の中、廊下に出る、ほにゃらら、ほにゃらら、ほにゃららっつって。
はい。
で、三つぐらいの枝分かれしてた際に、
はい。
まあ、ある種上から順番に、こう、消化していく感じなんですけど、
うん。
三つ目でいきなり六かかってするから、なんでやねんってめっちゃ思いますよね。
そう、そうですね。
なんでって、ここそんな重要なんて。
もう、分岐見ると明らかにここまではできるだろうなって思ってやってるから、
うん。
なんか、あ、そこダメなんだ。いけないんだ。
そういう、なんて言うんですか、そのプレイヤーのゲーム経験値も逆手に取ったロックのかけた仕上がるなと思って。
そう、あまり分岐の表示があまり関係ないっていうか。
そう。あれね、あれもなんか、わざとなんか意図的なんかほんまわからへんのですけど、
うん。
分岐に戻れますよって書いてあるんですよ。
あ、はい、ありますね。
なので、なんか、こっちとしては、
うん、
その選択肢をスキップする意味で、
うん、
なんか重要な選択肢の地点で任意で戻れる機能かなと思うんですけど、
うんうんうん、
戻れる機能ってあんま役立たへんでしょ。
ほとんど使わなかったですね。
そうでしょ。なんか、
うん、
やり直しができる機能としてあれないんですよ、別に。
はい、そうですね。
なぜなら戻ったとて、 次この選択肢かなと思ったところに行くと、ロックかかって、この先見るのは、このキャラクタークリアしてねって言われるから。
そうですね。
なんか自由に分岐が、自由に分岐をコントロールすると見せかけて、実はできないんですよね、これ。
うんうんうんうん、そうですね。
あれもわざとなんかなとか思って。
あー、そう、あれ、言うてその、なんか、マルチ、選択肢があるように見せかけておいて結構一本道なんですよね。
そうそう。なんか最近のアドベンチャーゲームってやっぱりね、なんかいろんなエンドがあった中でさらにトゥルーエンドっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。
で、そのトゥルーエンドを目的とする際に、すべての選択肢を総当たりで当たるみたいな遊び方する人もやっぱ多いと思うんですけど、
うん。うん。
それを逆手に取ってんのかなと思ったんですよ。
あー、そうですね。
言うように、ほぼほぼ分岐に意味がないんですよね、このゲーム。
うんうんうん。そうですね。
だからなんていうのかな、その本当に全てのオタクの持ちうる経験値とか、
うん、
なんか予想とか想定している感じとか全部逆手にとってのことをしてくるから、すごいなと思って。
確かに、だ綺麗になんか逆張りされてるっていうか。
そうなんですよね。な人の思い込みもめちゃくちゃなんかこう、使ってんなっていう、うまく使ってんなっていう。
確かになんか、こういう手のゲームやるときの常識みたいなやつ、君ら持ってるんでしょっていうところから始まってる感じしますよね、すごく。
で、その先が見たいって思ったような感じになったときの、印象に残ってるシーンとかキャラってあります？どんな話のときに先見たいって思ったんですか？
あ、でも一番最初に覚えてるのは、多分三浦のパートですね。三浦のパートで、はいはい、あれなんだっけ、BJ からだったのか分かんないけど、未来の映像が流されて、
はいはいはいはい、はい。
で、三浦と南が喋ってるみたいな、通信してるみたいなシーンが初めに流れて、
は
い
はいは
い、
あったね。
こいつ誰みたいな。
主人公たちがベースで生きる年代は、確か1980何年やったかな。1985年ですね。
85か。はい。
その主人公たちがベースとして生きる舞台は1985年で、
うん。
で、そっから40年前後で時代が設定されてるんですよね、このゲーム。
そうですね。
でも途中で、設定されてる時代よりもさらに逸脱した時代が出てくるんですよね。
そう、そうです、そうです。そうなんです
よ。え、なんでってなるんですよ、その時に。
うん。
確かにあの時はすごい引きがあったな。え、なんで、うん、そっからこう加速が止まらなくなっていくんですよ。なんでなんでっつって。
そうなんですよ。だ最初はやっぱ舐めてたんですよ。なんか他のゲーム、うん、例えば、南だったら、これ解きかけね、とか、うん、なんか一番最初は、そのなんか、怪獣が出てくるっていうのも、なんていうかこう、エヴァンゲリオン的というか、
うん、
みたいな感じね、ふんふんとか、大体、見たことある、聞いたことあるような設定が、各主人公だったりとか、設定にはあって、うん、まあ、そういうのの、こう、重ね合わせねっていう感じで、最初始まっていくんですけど、
うん。
なんかそれが、そっから、急にその、さっきの三浦のムービーとかで、
うん。
あれ今、俺の手のひらにあると思っていた、このゲームが、外に落ちたって思って。
うん、ほんまに。
どうなったのっていう風に、急に頭が混乱しだしてってからですかね。
面白さを感じたっていうよりかは、
うん、
このゲームにすごく興味を惹かれた時なんですけど、
うん、
体験版をやった時にね、
はい、
いおりちゃんっていう、
あー、はい。
冬坂いおりちゃんっていう、まあ、ふわふわバーマンの可愛い女の子がいるんですけど、
うん、
あの子がパンを壊れながら、遅刻遅刻って走って、
はいはい。
関ヶ原にバンってぶつかって、コテンってこけた時にパンツが見えるんですよ。
あ、そうでしたっけ？はい。
パンツが見えるんですよね。
うん。
あの時にこのゲーム買おうと思ったんですよ。
もうちょっと説明が欲しいです。どういうこと
か。こんな、だ、その、もうね、明らかにその、遅刻遅刻って言いながらこう、なんていうんですかね、走ってるあのシーンから始まった時点で、
はい。
やってんなと思ったんですよ。わざと。いじってんなって、はいはいはい、そういうもう、使い古された表現
うん。
を、まあ、逆に一周回って使ってますよ、みたいな感じ。
うん。
でも1980年代ってこんな多かったですよね、みたいな。
はいはいはい。
そういうなんか、秘められた暗喩的なことも含めて、わざと僕たちやってますよ。遅刻遅刻、パンを食いで遅刻遅刻っていうのをわざとやってますよ。
うん。
で、俺はそれをした時にちょっと寒っと思ったんですよ。
はい。
それも一周回って寒いんちゃうんって。
うん。
なんか昔使い古された表現をあえてやってる俺みたいな感じもサブないですかと思ったんですね。
うんうんうん。
でもその後ドンって関ヶ原にぶつかって、いおりちゃんコテってこけた時にパンツが見えたんですよ。
はい。
あの瞬間にマジやなと思ったんですよ。
ああ。
マジでやってんなと思ったんですね。
そのパンツまで似せるまでが様式美だみたいな、そういう。
そうそう。そうやし、はい、このパンツを見た、プレイヤーの男性のあなた、いおりちゃんちょっと好きになりましたよねって言われてる感じがしたんですよ。これは僕の完全な主観と偏見でしかないんですけど。
うん。
やっぱ最近のアニメにしてもゲームにしても、なんか萌えとか、そういう系の話で、明らかにあざとくスカート短かったりするようなキャラクターって多いじゃないですか。
そうですね。
で、明らかに、なんて言うんですかね、世界観の中では別にエロいキャラでもないし、恥じらいとかも持ってるんですけれども、作り手として、なんかこう、明らかにこう、見ているこっちのエロを刺激するような表現をするアニメとかゲームとか多いと思うんですよね。
ありますね。
はい、パンツですよっていう。で、うん、まあ言ったらこっちもパンジラ来たとか思って、うん、まあある種それも一つの様式みたいに成り立ってる部分があるじゃないですか。
はい。
なんか乳首はいつ見えるんだ、パンツはいつ見えるんだみたいな感じの。でも、その、いおりちゃんが、このコテンってこけた時のパンツの見せ方がすごい自然やったんですよ。
ああ、そんな気にしてなかったですね。そうなんですね。
で、その後、さって、いおりちゃんは恥ずかしくなって隠すんですね。
は
い、
うんうんうん。
そこまでのシークエンスがむちゃくちゃ自然やなと思ったんですよね。なんか。
ああ。
あざとくないって思ったんですよ。
へえ。
で、現に、他のキャラクターでパンツ見せてるやつおらへんのですよ。
そうですか。
いおりちゃんだけがパンツ要因なんですよ。まあ、結果としてそれはあざとさな、やと思いますけどね。もういおりちゃんだけがパンツ見せてる時点で。はいはいはい、なんかいおりちゃんね、ゲームの中盤でもパンツ見せるときあるんですよ。
あ、そうで、そうなんですか。
何かに、おそらくこの子はぶつかったらパンツが見えるっていうキャラなんやなって感じなんですけど。それは後々、あ、これはもうパンツ要因として用意されてんなと思ったんですけど、そのゲームの冒頭で行われたその一連のシークエンスはすごい自然やったんですよ。で、その際になんかすごい、オタクイリーだった僕のチンチンが勃起し始めた。
なるほど。
心身ともに勃起をし始めたんですよね。
はいはいはい。
あの時に僕はイオリちゃんにぐっと心つかまれましたから、
ああ、そうなんですね。
すごい中学生の頃に漫画のキャラクターに恋をしていたあの時の気持ちをちょっと思い出しましたよ。
ああ。
まあ、これだけは言っておきたいっていう。なのでね、だから体験版をまずみんなやるべきやと思うんですよ。
ああ、体験版自体今でもできますからね。
無料でできますから。
ええ
ー。しかも体験版のセーブデータは本編に受け継がれるんで、本当に体験版をやって興味を持った人は本編買ったらいいと思うんですよ。でも正直、ストーリーとか世界観に関しては、
うん、
やってる時めちゃくちゃのめり込んだんすけど、
うん、
クリアしてから、なんか改めて見返したら、
うん、
悪い意味ではなくて、めっちゃ突っ込みどころ満載やんけと思って。
あ、そうでしたか。
だからその、
うん、
セクターを5つ作って4つをそれぞれの時代を設定したって言ってて、
はいはいはいはい、
その時代の設定の理由が、生き残った、人類たちが相談の結果、
はいはい、
まあ、一つに絞り切られへんかったから、うん、まあ、人類において、なんか、起点になった時代を作ろうってなって、まあ、それぞれの意見を尊重した結果、四つに分かれたわけでしょ？
そうですね。
お前らの好きやった時代なだけちゃうんかっていう、なんか、別に
。確かに。
なんでその時代やねんってなるんですよ。で、まだ1940年代と1980年代は僕たちもまだわかる、言ったら経過している歴史からまだわかるけど、
うん。
なんか2100何年がなぜそうなのかとかわかんないじゃないですか。
そうですね。そこはなんで選ばれたのかは最後までわかんないですよ、ね。
そうでしょ。だからお前たちの主観やんけって、めっちゃ思って。だからなんかね、すごい突っ込みどころとしてはね、すごい、むちゃくちゃ状況的にはもうシリアスなところに追い込まれてるじゃないですか、このゲーム。
そうですね。
ゲーム中で、まあ、起こっている、その、事象自体も、むちゃくちゃなんかシリアスでもあるし、
うん、
それを包括する、まあ、外の世界の話としても、むちゃくちゃシリアス。なんせもう人類、本当はみんないないってとこから始まってるから、うん、そもそもか、
うん。
そのくせに、それを取り巻く奴らの決定とか選択とかやってる行為っていうのが結構遊びなんですよ。
ああ、まあそうですよね。
何、オキのゲーム流用しとんねんと思いましたからね。
本当それは。
いや、お前一番あかんちゃうんかって、こんな大事なプロジェクトのシステム作る際に、怪獣バトルのシミュレーションゲームを流用するって何なんと思って。
しかもそれを、なんか、ひじやまが分かってて、でも、ひじやまと一緒に過ごしたいなってなって、うん、俺も、みたいな感じの流れになるのも、いやいや、もうちょっと考えようねって思う。
いや、ほんまに。なんでその、セクター4つに分けるのも、うん、結局、レジャーランドみたいなもんじゃないですか。
あ、そうですよね。なんかディズニーのなんちゃらランドみたいなエリア分けてるだけですよね。
じゃあ俺1940年代に行くみたいな感じで。遊びやんと思って。
確かに。言われてみるとそうです。なんかすごいシリアスに話されてるから全然なんか見落としてましたけど。
そうなんですよ。
流しちゃってたけど、確かにそれはもうちょっとちゃんと決めようって思いますよね。
もうそう、ほんま。まあ言ったら、人類の生き残りとしてはもう本当に13人しか、13人。人数的にはもっとおったんか。15人ぐらいおるんかな。
15ですね、15ですね。ええ。
おんねんから、もうちょっとちゃんと相談せえよ、と思って。
そうですね。あと、15人の癖して、その中の一人殺し屋だったりとか。
あれちょっと未だによう分からへんねんけど。
いや、僕
殺し屋、殺し屋の意味あると思って。
いや、ほんと。
俺は最後まで自分の仕事をやるだけだ、みたいなこと言っとうけど。意味あると思って、今。
しかも完全になんかアウトローっぽい感じなのに、選ばれし15人のうちの1人としては選出されてんだな、とか。
そいつ宇宙船乗るときにちょっと調べろや、と思って。
いや、ほんとですよね。
あとやっぱり、東雲涼子あかんでって思ったんですよね。
あー。うん、まあ、いかんですよね、あれは、ね。
そう、こうしてやるって、むちゃくちゃした結果じゃないですか、このゲームの問題って。
そう。
だから、沖野と東雲はむちゃくちゃ、
まあ、先般ですよね。どう考えても。ほんまに。もう結局、篠宮さんも、どう、何をして、今の、その、事件を起こすようになったのかっていうか、なんか、具体的に何をしたのかよく分かってないっていう。
え、結局、篠宮さんは、その、まあ、2188年の篠宮さんが、
うん。
恋破れたからでしょ、結局。
そう、井田さん？
井田さんか。
井田さんが好きで、でもなんか使われてるっていうことが分かって、うんで、絶望して、で、なんか、沖野の、その、遊びのシステムを復活させちゃったみたいな。
だから失恋で焼け起こしたからっていう行動じゃないですか。
でも、あれって、あの、要するに、データの中の街を壊すっていうデータですよね。
うん。
あれって壊したことによって何が起こる？
あ、それはね、僕は、クリアしてから考察のブログを見て、なるほどなと思った意見があったんですけど。
はいはい。
もうここからも完全ネタバレなんで、本当にこれはやったことない人は聞いてほしくないんですよ。
はい。
ほんまに聞かないでくださいね、やってない人は。
ダメですよ。
まあ、あのゲーム、結局世界としては、全部バーチャルの、うん世界で起こっていることで。
そうですね、うん。
本当の登場人物たちは、その育成ポットみたいなところで眠ってるじゃないですか。
はい。
で、一応その考察ブログを見る限りは、篠宮は何がしたかったのかというと、うん、バーチャルの世界をループさせ続けたら、一応あいつら起きひんでしょ。
そうですね。
目的の一つとしては起きさせないっていうのがまず一つあるんですよ。
うん。
そもそもテラフォーミングさせないっていう。そのテラフォーミングさせるっていうプロジェクト自体を破綻させるために、そのバーチャルの世界をループさせることで、登場者たちを起きさせないっていう目的があったのと、うんうん、あとその考察ブログで書かれてあったのは、うん、ずっとあいつらが眠り続けてる限り、いつか施設自体が朽ち果てるじゃないですか。
そうですね。
なら人類が本当の意味で全員滅亡するっていう、それが目的やったんじゃないかって書いてあって。
あー、なるほど。
失恋で恋破れた結果、もう人間なんてみんな死んでもだよねってやった結果があれっていう。
なんでそんなメンタリティの人を選んでしまったんだ
よ。そうなんですよ。いや、ほんまそうでね。そんなやつ傾向あったやろって最初からどっかで。こいつ思い詰めるやばいやつやって、絶対どっかであったやろって思うんですけど。
ええー、ほ
んと。なんで死の埋めと大きいのと、関ヶ原選ばれてんねんって話なんですよね。あの15人。
ほんとそうだ。
あ、でも、 でも、なんかあの前段としては、その、地球にいる人たちに組み込まれていたナノマシーンが暴走かなんかした結果、人類が滅亡に追い込まれたっていう話やから、選別された15人じゃないんかもしれんね、そもそも。仕方なく残った15人。
確かに、そうか。でもその割には、すごい頭のいい人ばっか揃ってましたけどね。
そうやね。
うん。
いや、ほんまにね、ほんま、東雲涼子はほんまあかんと思うんやんか。なんかその、ゲーム中の東雲涼子はもう帰国がほとんどない状態やから、なんかパラパーみたいな感じになってて。
うん。
で、それでもなんか戦わなくてはって意識だけで戦ってるみたいな感じやから、なんかそこまでのその、なんていうんですかね、悪びれた感とかもないし、
うん、
やってるこっちとしても悪い印象とかそんなないんですけど、
うん。
よくよく俯瞰的にクリアしてから物語を見てみたら、こいつむちゃくちゃやなって思うんですよね、ほんま。
ああ、そうですね。
メンヘラ入れてやっぱあかんのっすよ。
うん。
重要なプロジェクトに。沖野もなんかその、ゲームの中では結構こう、なんつうんですかね、頭脳を司るようなポジションにいて、
うんうんうん、
なんかむちゃくちゃ役に立ついいやつじゃないですか。
そうですね。
でもやっぱり、大事なプロジェクトの仕込みにゲーム流用するってあかんと思うにゃんか。
まあね、でまあいろいろあったんだろうなっていうのはあるんですけどね。ダメですよね。まあ時間がなかったとかそういうのもあるんだろうなとか思いながら。
あ、確かに彼なんかちょっと病気みたいな感じやったしな。
いやでもなんか、ちょっと思うのは、なんか自分、いや人類を生き残らせる計画って言っても別に自分が生き残る計画では究極ないわけじゃないですか。
まあまあね。人類という種をこう、つかさないようにしようっていうだけの話やから。
そうだからまあ、自分の人生の方が大事じゃねっていうので、自分の人生優先しちゃう気持ちもわからんではないです、ね。
いや、でもね、それは本当思いましたよ。なんか結局、その人類が滅亡の危機に瀕してて、本当に人類の主としての生き残りが自分たち15人しかいなかったとしても、やっぱり人は、あの、恋に左右されるし、なんか、しんどいずるしようっていう気持ちになるのかなって。それは思いましたね。で、やっぱりそういう、なんて言うんですかね、やっぱその東雲もそういう行動にとってしまったっていうのは、
うん、
そこに至るまでの彼女の人生経験の中で得た体験と価値観があったからそういう行動に出てしまったわけじゃないですか。
うん、
だからすごい人生において恋に重きを置いてしまってたのかもしれないし、
うん、
なんか自分に好きになった自分の好きになった人に執着しすぎて冷静さを損なってしまうっていうのは彼女自身の人生の例えば幼少体験とかに何らかのトラウマがあったかもしれないとか。
うん、
なんか人がその時に取る行動っていうのは絶対にその人の人生体験の何かのどこかに元があるわけじゃないですか。
うん、
そういう意味で東雲涼子が取ってしまった行動も何かしらの意味はあると思う。意味というか理由、そうしてしまった因果関係、理由はあると思うんですけど、それはまあ語られないですけど。
そうですね。
やっぱり人はなんか生きてきた経験から行動を起こしてしまうんやなっていうのを思ったんですけど、
うん、
言ったら、ゲーム中の同姓同名の少年少女たちは育ってきている環境が当の本人たちと違うじゃないですか。
うん、うん、うん。
なので、はい、同じ遺伝子を持ちつつも性格が若干違うんですよね。
うん、そうですね。
だから、やっぱり人って環境なんやなって思いましたね、なんか
。僕もそれは思いました、本当に。なんか好きになる人が変わったりとかっていうのはもう当然あったりとかして。うん、
DNA はあくまで、まあ遺伝子でしかなくて、
うん、
やっぱその人が何を思ってどう行動するのかっていうのは、やっぱ環境によって育つもんなんだなって、性格とか価値観っていうのは。
うん。
環境大事やなって思いましたね。
そうですね。それは、ゲームでも割とその明確に示されてましたね。
うん。
うん。
くらべくんといおりちゃんも、ほんまにあれもミスリードというか。
うん。
ね、最初に思いっきりなんか二人がなんか主人公みたいな感じでおるから。
あ、そうそうそう。
この二人がラブラブなるんかなと思ったら全然ちゃうかったし。
うん。
なんかそういう本当逆張りの裏切りがすごい多いゲームやなと思ったけど。
そう。
でもちゃんとそれにもまあ意味があるんですよね。やっぱり、ね。
うん。そっか、特にそのなんかミスリードさせることが目的でミスリードさせてる感じでもないから、
うん、
なんか別に裏切りやがってみたいな感じでもないし、気持ちいい裏切りというか。
そう。こっちが勝手に思い込んでる。だから本当にその人の思い込みっていうのを、なんていうんかな。やっぱ、人は思い込んでるものやと思うんですよね。前提としてそもそも。それはゲームをする対象とかそういうの関係なしに、人は主観の思い込みで生きてると思うんですよ。大体。
うん。うん、そうですね。
その自分の思い込みを、なんか、外部から破壊してるものがあって初めて人は何かに気づくじゃないですか。
うん。
本当、そういう意味では、 このゲームはすごいいいゲームというか、なんか、
うん、
何やろね、逆にようチャレンジしたなと思うんですけどね。
ああ、制作側がってことですか。
例えば何か、こういうのが面白いと思ってる人がいた場合に、そうですよね、こういうものが面白いですよね、そういうものを作りましたって提示した方が、受け入れやすくはあると思うんですよね。
うん。
あの、冒頭にワンジャンが言ってたように、その、ペルソナも知ってるからやるとか。
うん。
要は自分の許容範囲の中から逸脱しないから受け入れられるっていうものは、事実としてあると思うんですよね。
うん。
でも、そればっかりやっとったら新しさがないじゃないですか。
そうですね。
でも新しいものを提示しようと思うとリスクがつきまとうじゃないですか。
うん。
で、特にこういうゲームとかって結局は産業やから、やっぱり売れへんかったらまずいとかってなった際に、うん、やっぱそのリスクに二の足踏んだ人が、うん、なんか、今までと同じような、見たようなもの出しやがってみたいな、それはそれでなんか文句言われたりして。でもこのゲームは全てにおいてなんかそこを果敢にチャレンジしてきとるから。
そうですね。
ゲームの内容もそうやし、うん、なんかプレイヤーの体験に対してもすごい挑戦をしてきているし。まあ、それがなんかすげえなって思いましたね。だからそういう意味でなんか、設定が世界観がストーリーがっていうよりか、本当このゲームの体験含めた全て、プレイヤーの体験全てに、がなんか素晴らしいと思ったんですけど、今回。
うん、うん、うん。いや、うん、そうだと思います。やっぱりその、これ本当始めるまで13がこのゲームが何なのかもよく分かってない状態で。
うん。
ただ、なんか、面白いって言ってる人が多いからやってみようって思って触れてみたら、一番最初のハードルが低かったと思うんですよ。あの、入りというか。
うん。
アドベンチャーパートっていうか、このゲームの内容自体の始まり方は、やっぱり自分のテリトリーにあるもんだと思えるような、うん、入りなんですよ、うん。だけど、落としどころが、その手から、手の自分の範囲外にあるので、
うん、
やっぱりなんか、こう、新しい価値観を見たっていうようなところに落ち着いてるのは、なんか、買ってよかったなって思う部分ですね。
いやー、ほんとに。
確かにこれ13人もいるから、絶対、うん、覚えらんねえだろうって思ったんですけど、
うん、
思いのほか本当一人一人が本当に主人公、これすごく珍しいと思うんですけど。
いや、これはね、素晴らしいと思いますよ、本当に。
うん。なんか一人一人が本当にちゃんと主人公をやってて、で、なんか一人一人の物語も進むし、全体としても進むっていうような感じで、で、キャラクター自身も一人一人がすごい魅力的だし。
素敵キャラがいないんですよね。
うん、いないですね。一応主人公枠には入ってるけど、言うてこいつサブキャラ枠じゃねってやつがいないんですよね。
そうそうそうそうそう。なんかやっぱりこう、これもなんか今、なんか成熟しきった文化、オタク文化の弊害やと思うんですけど、
うん、
もうポジションがあらかじめこう、用意されるじゃないですか、最近の作品って。
うんうんうん、そうですね。
あ、こいつ主人公ね、ヒロインね、サポート役ね、あ、こいつは途中で死ぬやつやんな、こいつ物語をなんか、かき乱すやつやんなって、なんとなくこう、役割っていうのが、もう、分かってしまうみたいな。
そうです。造形とか声とかで分かりますよね。うん、もはや。そ
のあ、こいつツンデレねとか。いわゆる属性っていうものがもう分かってしまうじゃないですか。
はい。
で、やっぱりその属性決められたらその枠から結構逸脱しないじゃないですか。
うんうんうん。
でもこのゲームは本当にこう、なんていうんやろうな。本当は人って属性なんかで分けられないじゃないですか。
うん。
そういう部分があったとしても、その人には他の面があって当然なわけじゃないですか、人って。
うん。
でそういう意味では、この今回のゲームのキャラクターって、属性分けされてるようなんですけど、ちゃんと一人一人ちゃんと生きてんなっていうのを感じられるような感じやったんで。
そうですね。
なんか作者の都合によって設定されてないみたいな印象を受けましたけどね。
うんうんうん。
だから本当、作中で少年少女たちが結ばれるんですけど、その相手って結構、そこ行くみたいな感じの意外性が僕はありましたけど。うんやっぱりその、クラベ君と、
うん。薬師めぐみ。
俺薬師なんかめちゃくちゃなんかサブキャラやと思ってたからね。
あー、でも、そうですよね。
黒髪ロングまでは、
うん。
ね、ヒロインになれるキャラやとは思うんですけど、メガネってかけた瞬間に、急に脇キャラっぽくなるじゃないですか。
うん。なんだかまあ、院長キャラというか。
そうそうそう。
うん。
なんかその物語の渦中から一歩引いたところでなんか活躍する人かなと思ってたんですけど、
うん、
思いっきりストーリーど真ん中でこいつおんなと思って、
そう、
なんやろね、衝動で思い切った行動はしない方がいいという教訓ですかね。
このゲームだってそれですか。
最終的に今改めて振り返ってみれば、
まあ、ちょっと恋に焦がれすぎて自分を見失わないようにっていう。
2188年の話をもうちょっと細かくなんかで見たいな。
そうですね。
でもリアルなとこ気になるよね。残り15人の状態でどういう生活してたんとか。
うん。なんか確かにどういう過程で、ナノマシンのやつがあったことはわかるけど、どういう過程で人数、うん、人口が減っていって、その結果どういう風に15人が集まって、うん、で確かあれ15人の中で集まって計画自体建前があるとしても個々の個人の思惑がやっぱなんかそれぞれありそうだったじゃないですか。
うん。
なんかその辺とかもうちょっとこう、具体的に掘り下げて、だから結果こうなってしまったんだっていうようなところまで見たいなって思います。
そうやね。
うん。
まあしかし、まあなかなか面白い、本当に面白いゲームやったと思うんで。
はい。
チラチラとネタバレの話もしましたけど。
うん。
ここまで聞いた人でもやったことがない人がいるならば、ぜひやってほしいですね。
そうですね。まあだいぶ、なんか面白さの目減りがしてしまった気がしますけど。
いやー、確実にしてますよ。申し訳ないですけどね。それはもう仕方がない。
本当ですよね。
本当やったらオタク ED も感知してたかもしれないんですけど、ここまで聞いた人はもう半分しか立たないと思います。
まあ、半分であれば気はするので、試していただければと。
いや、ちょっとこの13騎兵防衛権はオタク ED に効くバイアグラっていう説をちょっと本当に浸透させていきたいな。
それ、ちょっといいですね。いい、うん、いい、なんていうんですか、キャッチフレーズですね。
オフィシャルにも認めてほしいな。
あ、いいじゃないですか。ちょっと、ハッシュタグかなんかでリプライかなんかしてみたらいいんじゃないですか。
13騎兵防衛権は、オタク ED に効くバイアグラですって。
そう、そう。使ってくださいって。
はい、終わりましょうかね。
はい。
はい、長々となりましたが、お送りしたのは沢田信也と、はい、
ワンでした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。